FM ジャングル。
建てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。この番組は株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ今日もこのスタジオにはグローイング太田康幸社長をお迎えしております。こんにちは。
こんにちは、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、寒さ本番でございまして、はい、まあ、いろいろ風邪をひいている方、インフルエンザも流行っているということを聞きますが、すね、太田社長はどうでしょうか。
僕はなんとか風邪ひかないってよく言うじゃないですか、は
い言いにくいです。私から言いにくいですけど。
あ、そうですか。でもですね、結構年末年始、はい、毎年恒例行事のごとく、うん、インフルエンザかかってたんですけどね、はい、最近はやっぱりなんか体調が良くなったのかどうなのか あんまりかからなくなってきました、
ね、そういうウイルスをぶっ飛ばすぞみたいな感じですかね。
ウイルスもやっぱり感染する人を選ぶのか、
いやいや、
どうなのかっていうところですよ ね、
そうですよね。
だから街中歩いててもこう、うん、マスクしてる人、はい、であったりだとか
多いですね。
多いですね。
多いですね。学校でもね、学級閉鎖になっているところとか学年閉鎖とかいろいろ聞きますのでね。
そうですね。でもまあ皆さん気をつけていただきたいのはマスクとサングラスの併用はですね。うん、それは予防といいますか、こう怪しい人にしか見えないです
ね。今ね、もう寒いですがマスクしてサングラスしてそれでまたこのマフラーしたりしてね。
そうですね。もう
それでなんかコンビニとか銀行行くとちょっとね。
そうですね。怪しいです
し。怪しいですからね。
まあ、女性からするとですね、例えばたまにはこうちょっと出るのにね、お化粧をしずにこう出たいなっていうことがあるとは思うんですけど、そういう時にやっぱマスクってこうやっぱりある程度顔が隠れちゃうんで、なんかそういう時はやっぱりいいっていう風に、予防と、もう一つね、そう、手軽さの面で結構大柄なマスクですか、大判なマスク、
ザワチンみたいなんですか。
ザワチンみたいなやつですね。あれも化粧してますけどね。とか最近マスクデザインが入ってるマスクありますね。
なんかね、そういうのもあるんですね。
なんかいろいろ普通の白だとかじゃなくていろんな柄が入ってる、
ね、柄が入花柄とかね、
そういうマスクもやっぱりいろんなことを考える人がいるんだなっていう感じですかね。
やっぱおしゃべり好きな方にはバッテンマークかなんかで、
それで歩いてるとちょっとどうですか。声かけにくいですよね。かけにくいですね。
例えばですね、すごくお綺麗な方なんですけど、マスクされて喋ってらっしゃると、こうちょうどなんていうんですかね、この縦にね、パカパカパカパカするのが気になってね、なんか昆虫みたいな感じでね、
はいはい、
もうすごい真面目な話をされてるんですけど、なんかパカパカパカパカ、そこがすごく、
それを見てるわけですよね。
そう、なんかもう、
パカパカね、
パカパカしてるもんでね、
セミっていうか、そうそうそう、まあ、ドラゴンボールって皆さん分かりますかね、セルって分かりますよ。緑色の、
ああ、はいはい、はい、そういう感じ。
彼オスなのかな、彼の口がなんか
そんな、ね、なんかそういう感じなんかね、見えちゃってね、どうも目線がそこに行っちゃうんで、気をつけていただきたいなというふうに思うんですけども、
はい。
まあ、インフルエンザもね、非常に、流行っておりますので、気をつけてください。
はい、
さあ、今日のお話なんですが、ワンポイントということで、ここ3週にわたって、
そうですね、
ちょっとこの、はい、ポイントを、
はい、今回はですね、今までこういろいろと性能とかいろんなお話をさせてもらってたんですけども、はい、今回はですね、まあ私弊社がですね、常日頃からこう建築家とともにこう家作りをしております、はい、でそのまあ建築家って言いますと、皆さんなんかいろんなイメージ持たれてるんじゃないかなと思うんですけども、はい、建築家とじゃあ普通にこう設計デザインね、工務店さんなりにしてもらうと何が違うのかと、
はい、
当然まあ建築家にお願いすると、まあ、建築家の設計料っていうのがかかるわけですけども、通常にですね、設計事務所、
はい、
設計事務所に、皆さんがこうポンと飛び込んで設計事務所を設計をしてもらうと、はい、そうするとまあ設計管理とか含めると、まあいろんな会社がありますね。例えば坪5万5000円だとか6万円とか、じゃあ30坪の家を設計するのに180万かかったりだとか200万近くかかったりだとかっていうような、感じが多いわけですけども、ただやっぱり建築家設計事務所っていうと、まあ、設計のことばかり、はい、まあ、それでご飯をね食べておられるんで、やっぱりそのプランニング力っていうのはやっぱずぶ抜けたものがありますよね、はい、まあ、365日24時間そればっかりされてるっていうことなので、まあ、そういった方とですね、家作りをするとかなりですね、満足度の高い、 住みやすい、ライフスタイル、生活、普段してる行動パターンありますよね。そういったことに合わせた家作りができる、
はい、
うんですけども、やっぱり皆さん高いだとか、うん、そういうイメージがあると思いますので、はい、うまくですね、建築家とお付き合いするためにはとか、
はい、
あとは建築家とデザインをすると何が変わるのか、はい、まあ、その辺のですねお話をこの3週にわたってちょっと、はい、お話をしていこうかなというふうに思っております、
はいはい。まあ、建築家っていうともうその下にね家がつきますけど、やっぱ音楽家とか作家とか漫画家とか、なんか建築家っていうとなんかすごいこう高尚な感じがしましてですね、いやとてもなんか自分が家を建てるのにそんな建築家の方にお世話になるようなっていう、ちょっと引け目というか、
敷居が高い
って高いって感じがしますね、
いう風な形でね思われる方もいらっしゃる方が多分大半多いんじゃないかなと。な、例えばもう変人ね、
あ、
堅物、自分がお願いしたいことを平気で、いやそれは無理です、これはダメですっていう感じで、本当結局建築家の作品にこうなってしまうとかね、そういう風にねこう思われてる方はもう多いんじゃないかな。
ちょっとイメージがねそういう感じがちょっと先行しますけど、そうではないと。
そうですね、そういう方もねもう中にはまあいらっしゃるんではないかな
と。お知り合いにもいらっしゃる。
僕が知ってる建築家の中にも、まあ、中にはいらっしゃいますね。
あ、
自分の作品、
まあでもね、
デザインだけに特化するっていう形で ね、
うん、
されてる方もいらっしゃるんですけども、やっぱりこれからはですねデザインだけではなかなか難しいと思うんですよね、まあ、デザインというか、まあ、どっちかというと、まあ、性能ですね、
はい、
この間うちのポストにも入ってたんですけど、関電さんからですね入ってました、なんか電気料金がですね、今国にこう値上げの申請をしてるっていうような形の紙が入ってたんですよ、だからどれぐらい上がるのかっていうと、なんか見てたらなんか確かですね 10% ぐらいってこう書いてあったと思うんですけどね、電気代をこう、上げるっていうような形のね、ご協力お願いしますみたいな形で、やっぱりどんどんどんどんこれから電気代が上がっていくっていうような形の背景がね、
はい、
それを見た時もやっぱりあるのかなっていうふうにこう感じたわけですけども、やっぱりデザインだとか、だけではなく、やっぱりそこには性能っていうものがまず必要になってくるので、まず一番最初の今回の初回はですね、
はい、
建築士っていうのがいますよね。
建築士、
はい、はい、一級建築士、
あ、
はい、まあ、私も一級建築士なわけですけども、やっぱりまあこれは士っていうこうね、侍、うん、
はい、侍
です、侍ですね、
あ、そうですね、はい、
侍、まあ、武士とか、武士と
か、ね、はい、武士とかね、そうですね、
だからそういう形の建築士、それから建築家、何が違うのかっていうところで、まあ建築士っていうとご存知の通り国家資格なんですね、すごく難しい試験を受けてこう合格してっていうところなんですけども、はい、建築家って言いますとですね、そういう資格っていうのは特にないんですよ、
あ、そうなんですか。
そうです、一級建築家とかないんですね。
当
然二級建築家もないんです、で建築家っていうのは分かりやすく言うともう自称なんです。自称建築家、だからその資格があるとかないとかっていうか、もう建築家ってっていう形でこう活動されている方にも中にはいらっしゃいますよね。なのでそれに伴って必ず一級建築士っていうものが必要かって言ったら、まあ二級建築士でね建築家とされている方も中にはいらっしゃいますし、まあ、とにかくまあどういった形かと言いますと、常にですね家づくりのことばっかりこう考えて、それからまあ住まい手の思いを形にする、まあ、そういった形の人種がこう建築家ですね。で、まあ、公務手に属する建築士さんとかもいろいろいらっしゃるんですけども、はい、彼らは建築家というよりかはどちらかというとこう建築士っていう形ですね、で、まあ、大きく違うのは、
はい、
プランのヒアリングの仕方がやっぱり変わりますね。プランのヒアリングの方法、でそれがどういうことかって言いますと、例えばですね、まあ、皆さん、まあ、家建てられたことがある方っていうのはどういったヒアリングを受けるかって言いますと、はい、奥さんとかですね、だいたいどういう間取りがいりますか、まあ、リビングがあって和室があってとかって必要な部屋がこうありますよね、
はい、そうですね。
では、まあ、和室ぐらいはどれぐらいの広さがいりますか、
8畳ですとか6畳ですとかね、
そうですね。でその中で例えばその和室、
はい、
リビングにこうくっついてる
の
か、
うん、
それとも単独として和室として使うのか、まあ、そういうふうな形のことをこうヒアリングしていくわけですよ、はい、でそうすると、まあ、形っていうのはある程度こう出来上がってくる、
そうですね、隣にリビングとかっていうとね、
で、まあ、あと1階トイレとか洗面とかそういう感じですかねっていう形だと思うんですけど、
はい、
でそうなってくると そのプランっていうのはですね、はい、やっぱりお客さんが、オーナーさんがですね、こういう形の部屋が欲しいな、でそれを形にされていると、うんうん、でまあ、それなりのプランは多分できるでしょうと、
はい、
うん、ただやっぱりお客さんは普段家作りをしているわけではないので、
うん、
そのできたプランにですね、僕はここがポイントなんですけど、重要なところはプロとしてのアドバイスがどれだけ入ってるかだと思うんですよ。
あ、
うん、なのでお客さんがこういう部屋が欲しいな、こういう間取りがいいなっていうのをこうプランを形にする、
はい、
うん、でそれはちょっとまあ経験と知識があったらある程度の人はできるんですよね。でそこの部分にプロとしてのアドバイスがどれだけ入ってるか、
あ、
うん、例えば、奥さんがこういう生活をしたい、
うん
うん、であればじゃあ建築家としては、あ、そう言って言われてたので、はい、じゃあこういう形のプランにしましたとか、
はい、
うん、それが大体建築家のそのプランヒアリングになるので、例えば今困ってることは何ですか、まあ、そもそもですね、なぜ今回家を建てるのか、ここが主観が一番大事なんですよね。なので今回家を建てようと思われた動機が必ず皆さんあるわけですから、
はい、
でそれで今現在困ってることですね、うん、でそれからまあアパートマンションに住まれてると家事動線とかってもあってないようなもんなので、やっぱりそういう動線的なところだったりだとか、あとはまあ子供さんに注意してること、
うん、
まあ、外帰ってきて一番多いのは外帰ってきたらまず手洗いなさい、
はい、
うん、うがいしなさい、うん、今特にインフルエンザの季節ですからね、
うん、そうですね、
うん、でもじゃあその手を洗う、例えば洗面所に、例えば洗面化粧台がありますよ、でもそこに行くのに、
うん、
わざわざそこの空間に行かないといけない、となると子供さんからすると帰ってきたらまず部屋に入る、うん、でそこでもカバンとかその辺ポイって置いてこう遊び始めるとかっていう形で、お父さんお母さんどうするかっていうと、子供さんに対してですね、うん、あの早く手洗いなさい、うがいしなさい、したって言ってこういう形になるわけですね。じゃあそういう風なことがないようにしようと思ったら、例えば帰ってくる、で帰ってきたその部屋に入る途中の動線ですね、
はい、
動くラインのところに例えば手洗い、帰ってすぐ手が洗えるような空間だったりだとか、うん、そういった形のものがですね、それがボンと見えてるとちょっとかっこ悪いわけですけども、それがちょっと見えないような工夫になって、はい、ちょっと手を洗ったりうがいしたりできるところが、ちょっとしたミニ洗面みたいなのがファミリー玄関の中にあるとかね、
はい、
うん、そんな形になってくるとそこで手を洗ってこう入るとか、
うん
うん、まあ、まあ一例ですけどね、まあ、そういったことがこうできるようになってくるっていうことで、ライフスタイル、生活のしやすさ、暮らしやすさっていうものを今してるライフスタイルをヒアリング聞いた上でそれをプランに落とし込む、でそこにはプロとしてのアドバイスがたくさん入ってる、うん、これがですね、その建築家のプラン提案という形になってきます。ですからやっぱり非常にですね、満足度が高いわけですよね。もう家って皆さん一生に一回建てるか建てないか、
うん
うん、でそこに普段毎日365日24時間設計のことしか考えてない人たちのスパイスがこう入ってくると、
うんうん、
なので非常に出来上がったものっていうのはもう住みやすかったりだとか、うん、家事がすごく楽な動線であったりだとか、趣味を生かした家作りになってたりだとかですね、うん、でこの間提案があったのがやっぱ自転車が趣味だとか、
はい、
いろんな方がいると、じゃあ建築家は、ね、どういう提案をしたかっていうと、うん、その通り土間です、土間、ちょっと大きめな土間を作って、まあ、そこに自転車を置いたりだとか、自転車を壁にかけてスポーツサイクリングみたいな、まあ、そういったものを でそこでメンテナンスしたりだとか、でいろんな多趣味の方だったんでスキーの板のメンテナンスとかっていうのもその土間でね、うん、
でき
たりだとか、まあ、そういう形の提案、そうお客さんがドマが欲しいって言ったわけじゃないんですよね、うんうん、だからそういう形のことをやっぱり趣味なんですかって聞かれると、まあ、自転車であったりだとかツーリングですね、とかあと冬になったらボードだったりスキーとか、その家族でするよくするんですよっていう話が出たので、じゃあそういったメンテナンスとかやっぱり出かけるときにしたりしますよね、そういったところをじゃあする空間、うん、自転車のメンテナンス、外ですると寒いですから、
うん、
そういったことがこうできるような半分玄関半分ね、そういった作業場みたいな土間っていう提案が建築からあった、うん、非常にですね、あの満足していただいて、あのお客さん自身もですね、あの喜んで、うん、っていう形になったわけですけども、そういったことができるのが建築家っていう形ですね。
なんかお聞きしてると、まあ、コストを抑えながらこうデザイン性の高いお家がこうなんかできるというか、
そうですね、うん、ですからやっぱり、その辺のところですね、まあ、建築家と頼むところ高いっていうイメージがあるかもしれないですけど、まあ、その辺はですねまた、安くするためにどうしたらいいのかっていうのはですね、はい、2回目の方でお話ししたいなと思いますね。
はい、わかりました。さて今週ですけれども、またモデルハウスを使っての展示会というか体感日があるということ
で、そうですね、
はい、
全国一斉開催となります、デザイン住宅体感日と、うん、まあ、デザイン性も良いし、まあ、ある程度ですね、まあ、性能、
はい、
うん、ある程度じゃないですか、性能はまあ広く高い住宅、それをですね実際体感していただこうと、100分は一見にしかずだということで、はい、全国一斉でですねそういった、R プラスハウスっていうブランドのですね、
はい、
デザイン住宅体感日を1月の31日、
はい、
それから2月の1日、
はい、
この2日間でですね、10時から4時の間でこう開催したいなと、
はい、
で会場がですね、
はい、
弊社の方のモデルハウスが、はい、朝来市和田山町の弥生が丘っていうところにあるわけですけども、
はい、
そちらの方でですね、うん、体感日ということで、はい、見学会の方をね行いたいなというふうに思っております。
はい、
はい、
そしてもう一つ、この間ちょっとチラシに入っておりましたけれども、はい、また2月になりますとなんか見学会が、
ね、はい、
なんかおしゃれな見学会、
そうですね、
はい、
先ほどの体感日がね31日1日になるわけですけども、
はい、
今度その翌週ですね2月の7日8日こちらはですね同じく朝来市の和田山町なんですけども、はい、報道寺って言いまして、うん、藪市の方から来ると、うん、和田山に行くときの狭間峠、
あ、はい、ありますね、狭間
峠、狭間峠を和田山方面に行くと、はい、左手にですね流星堂さんだとか、
う
ん、
あ、ありますね、
はい、あるんですけど、
はい、
それをですね、うん、そこの交差点をねこう山側にちょっと入っていったところへん、
はい、
この辺の地区になるわけですけども、はい、そこで、バーのようなおしゃれな家、
家なんですか、
家です、ね、
バーじゃなくて、
はい、
へー、すごいですね、
家なんです
けど、バーのようなおしゃれな家、
はい、そちらのですね、はい、完成見学会が、開催される予定となっております。
はい、
でまあ、時間とかですね、
うん、
一応この空間的にやっぱ間接照明をいろいろとこう多用した、建物になっておりますので、夜間もですね、
はい、
ナイト見学会という形で、
あ、すごいですね、
はい、土曜日が一応まあ3時からまあ夜中の8時ぐらいまで。で、日曜日はですね、もうちょっと早い時間からしようかなっていう形で今、うん、企画してるわけですけども、まあ詳しくはですね、
はい、
ホームページとかで、グローイング田島で検索していただきまして、また、随時アップしていきますので、そちらの方を見ていただいて、ぜひですね、お気軽にお越しいただければなというふうに思っております。
はい。はい、ぜひまたホームページでご覧いただきまして、チェックをしてお出かけください。
はい。
はい。ということで今日はありがとうございました。また、次回今回はそのポイントの2番目ということでお話を伺いいたします。はい、株式会社グローイングの太田社長、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。